と残りは30分ですね。あのブロックチェーンのお話が、ワールドレポートになるので、またフレア代表の話でもよくありますが、ちょっとその私なりにあのちょっと整理してみました。でこれはその若者とテクノロジーが開く人間性尊重社会ね、人間性尊重経済なんていうのもあっていうか、そういう社会っていうのがどんな風に出来上がってくるのかなっていうのを考えてみたんです。で、これもね、藤原代表前から話されてますね。欲望と競争を推し進めていけば世の中の進化、生成、発展につながる原動力となると信じて疑わない40代以降の我々っていうのはここにいる全員ぐらいいくなと。樋口さんは違うんですね。であと何事もシェアし分かち合いつながることこそがあの社会のためになる、30代前半以下ですね。これちょっとこういう絵で見ていくと、この私たちっていうのはこの線でもう2050年ぐらいが限界で、ここから先ありませんね、私たちはね。でそこは40歳代以上、昭和的20世紀的発想だと思うんですよね。でじゃあこちら、これこのこれ大体これあの2000年代に成人になったとか、これ大体そうするとこの1980年頃からに生まれたこれ以降の人たち、これミレニアルって言うんですね、ミレニアル世代の人たちで、これ30代前半以下、21世紀的発想で、そうすると、これ分かち合う文化、つながる文化ですね。でもこの何でもこうすぐシェアしちゃおうとかですね、自分で出っ張るの嫌でみんな一緒に行かないとかって、こんな感じの文化であったりするんですけど、そうすると私たちはこう心配するわけですよ。こう近頃の若者には欲がないとかですね、横並びで仲良しクラブで終わっちゃうんじゃないかと。でもそうは言っても彼らが日本の将来をしょっと立つのは明らかなんですよね。僕らいないんだから全部退場しちゃうんですから。そうするとこの分かち合う文化とかつながる文化っていうのは、あ、これ水戸向けに書いたから水戸なんだけど、どうやってこの日本の未来を開くんだろうかっていうのを考えてみたわけです。でですね、あのこれはこういうあの若者はそういう文化属性を持っているっていうことですよね。ほっときゃ具合悪い、仲良しクラブで終わっちゃうかなって心配するんですけど、一方でこのビッグデータとかIoT とか AI っていうこういうその、新しいテクノロジーですよね。こういういろいろ何でもつながってしまうということです。でこうちょっと ややこしいですけどね、そのデータそれをあの蓄積解析してこうサービスに変えていくとか、ぐるぐるぐるぐる回ってですね。で、こうデータ駆動型社会ですね。データが世の中を回していくような、そんな社会ができるだろうと言われています。で分野の壁が崩れるとか言われてますね。でそれでですね、で自動車のことを例にとってもどんどんその、サービスがね、そのテクノロジーを使って新しいサービスっていうのが生まれてきているということのようです。でそういう時にそのブロックチェーンっていうのが話題になってきたわけですよね。で皆さんご存知のようにビットコインのことでブロックチェーンというのはとても有名になったわけですが、ビットコインというのはその仮想通貨ですから、通貨というのは普通は国が保証するわけですね、その価値を保証するわけですが、じゃあそのネットの中で仮想通貨ですからね、仮想空間の中で、通貨を発行するというと誰が保証するんだっていうんで、でそうするとその中心がなくてもこういう誰かこれ国が保証してあの全体を回しているんじゃなくて、これ中心がない状態であの価値を保証する仕組みはっていうので、あのブロックチェーンの仕組みが考え出されたわけですよね。だからビットコインがうまく回るように考えた結果、中心がなくてもみんなで、その価値を担保するような仕組みっていうのが出来上がったってことですね。で細かくはその履歴が残るとかいうようなこともいろいろなことがあります。で簡単に改ざんできないとかですね、簡単にというか基本的に改ざんできない、やろうとすると容易なことじゃないということですね。まあ、みんながそのやり取りの記録を持ってる、持ち合ってるですから、インチキしようと思ったら全員の記録を書き換えなきゃいけなくて、それ無理なことですねって、まあ、そんな構造になっているのがブロックチェーンなんでしょうかね。だからこう中央集権型じゃなくて分散型であったりするわけです。でそういうことをすると、 このなんかこういうお役所の手続き的なことであったりですね、あとこのものをこう決済ですか、そのこのものをこちらに売るとか渡すするときにの手続きとかですね、あとこれ何でしょうかね、これ物をシェアリングですから余ってるものを他の人に貸すとかですね、そういういろいろなあの場面で誰か楽天とか何かが管理する必要なくですね、こうお仲間グループの中でのネットワークが、信用を作っていって、その中でやり取りできていくという仕組みのようになります。でこういうことができてくる、でこんないろいろ公共のこととかもいろいろできるということになっていますが、でいろいろこうインパクトがありますと言っております。でそうするとでこういうふうにですね、このブロックチェーンとか、ビッグデータの活用とか IoT とか AI っていうようなことで、そのいろいろテクノロジーが進歩しているわけですよね。で、そうすると若い人たちがこう分かち合いたいとか、あるいはつながりたいっていう、そういう気持ちがあるんですけど、その気持ちを実際に使うため の, そのシステムっていいますかね、技術が出来上がってきちゃってるんですよね、ちょうど都合よく。仮にこういうブロックチェーンとか、このいろんな仕組みができてですね、ここに例えばこうシェアしましょうなんて言ったってですね、例えば自転車だって車だってシェアしましょうっていうのは今よくあれ住むところもですね、シェアハウスとか、シェアリングオフィスとかいろいろありますが、仮にあんな仕組みができてたとしても使う人がいなかったら全然流行らないわけですけどね、今若者がそういう分けるっていうことにあまり抵抗がないんですよね。そういうその方がいいじゃんと思ってたりするわけです。でそれに対してテクノロジーがちょうどそれがやりやすいテクノロジーができてきてるんですよね。ですからただやりたい人がいたって技術がなきゃできないし、技術だけあったってやりたい人がいなかったらできないわけで、ですからこれちょうどやりたい人と技術がちょうどタイミングよく両方出てきたってことになりましたね。じゃあそれと今度社会がですね、その結果何を生むかっていうのを期待してるかっていうのが気になってくるわけですが、去年の7月かな、8月に、経済産業省がコネクテッドインダストリーズっていうのを発表したんです。我が国経済が目指す姿っていうのはコネクテッドインダストリーですね。でこれこんな絵を出してるわけですよね。まあ言ってることは簡単なんですよね。それぞれの企業っていうのはつながり合うことこそ新しい価値を生み出す、それはそうだと言うんですけどね、これでだってですね、もう会社そのものがね、外やり取りするの嫌だと思ったらできないんですが、いや、つながり合うとか分かち合うとかシェアし合うっていうことこそ、いいよねっていう人たちが増えていけば、こういうことができるわけですよね。で、だから経済産業省が言ってるコネクテッドインダストリーズっていうのは、きっとこれからの若い人たちが担っていく社会で抵抗なくこういう世界を実現するっていうことがあり得るんじゃないかなって感じがしてくるんですね。だから社会もつながるとか分かち合うっていうのは期待してるわけです。でこれインダストリーですけど、じゃあコネクテッドエコノミーって何のかなと思って調べてみたらあったんですよね。これは IBM が2012年にコネクテッドエコノミーっていう考え方を出していてですね、今とにかくソーシャルメディアが発達しちゃったんで、いろんな人がもうつながっちゃってるんですね。そうするとそこを価値に転換することができないだろうかって彼らは考えてたわけです。でいろいろその社員レベルの話とお客さんの話、あとパートナー企業、先ほどの経済産業省の言っているコネクテッドインダストリーっていうのはここに話になってくると思うんですね。その他のお客さんとの関係とか社員との関係っていうのをつながるっていうことが価値を生むんじゃないかというのが IBM は考えてるね。でこれって本当にあり得る話で、例えばその社員の話ですね、社員の人の意識、人の価値観をどうつないでいくかって、これは価値観の話とかですね、ミッションとか、これはリーダーシップ理論にも出てくる言葉そのものでですね、そういうことを共有した上でですね、みんなでこう、同じものを見ながらですね、つながってやっていくというのはとても大事になるんだろう。 あとお客さんとの関係、これはもっと分かりやすくてですね、今までお客さんとの関係っていうのは会社とお客さんのつながりっていうのがあったんですね。お客さんも会社を信用して商品を買ってるんですけど、SNS が発達してくるとそれを売ってくれた あの人っていう風になってきちゃうんですよね。商品買った後も会社に電話してこなくてその人に連絡してくるってことが起こるわけです。でそれが日常的な部分も仕事のことも含めて個人個人のつながりっていうのができてきちゃうんですよね。うちの会社でも去年ですね、 SNS は仕事中に使うのを制限しようっていう話が出たんだけど、ちょっと待ってって言ったんです。これだからきっとね、仕事中に SNS をどう効果的に使うかっていう方が実は正しい答えで、で先ほどのこの個人のとのその価値観とかね、ミッションとかこの辺ちゃんとしっかり持っていれば、この仕事中に SNS を使うことっていうこと、会社にとってプラスになることの多いような気もするんですよね。そういう、ですか、技術と彼らの考え方っていうのがうまくくっついてくるわけでありますね。あとこの製品の会社との関係ですね、これがつながることで新しい価値を生むということです。でこういうソーシャルシフトの3基軸なんて言ってますけど、ね、社員向け、お客さん向け、他の企業向けっていうことがどうつながっていくかっていうことで、新しいイノベーションが起きていくだろうというようなことを言っております。でそうするとですね、あの、いや今のこの社員の話とお客さんのことですね、新しい社会ができていくだろうということですけど、そうするとそのこの3つ今のお話でいきますと、若い人たちっていうのが分かち合いたいとかつながりたい、これは何々をしたいっていうことですよね。何々したいだけで実現しないんですけど、一方でこうテクノロジーが発達してきたんで、こういうことをしたいっていうことがテクノロジーの面でできるってことになってきたんですね。やりたいことができる、でしかもそういう分かち合ってつながる社会っていうのがこれから大事だよ、先ほどのコネクテッドインダストリーとコネクテッドエコノミーっていうのは大事だよって社会も期待している。そうすると若者の考えていることを実現する技術がサポートしていて、でそれによって新しく開かれる世界、これみんなが待ち望んでいる。でそうするとこれをうまくこう誘導してあげれば、なんていうのかね、この日本の未来も明るいんじゃないかというふうに考えています。でそれでですね、このエンゲージメントエコノミーという考えがもありましてですね、この結果的にそのなんて言うんですかね、よくですね、このマーケティングされたい人はいないっていうんですけど、そのどっかの商品、例えばあの何か出張でホテル1回使うと、もう次の週から毎週そのホテルから何か情報を送られてくると余計なお世話なんですよね。これは完全にマーケティングの対象にされちゃったってことなんですよね。 あの人を使いたいんだと。でもそうじゃないんですけど、でも本当はこのエンゲージされたいっていうふうにみんな思ってる。エンゲージっていうのはそのエンゲージリングみたいに、婚約指輪みたいにですね、この特別な思い入れと特別な関係ですよね。そういうようにですから、その人のいらないものをわざわざ送っては来なかったりするわけですけどね、こういうエンゲージメントエコノミーってそういう関係、顧客との間にそういう関係ができてくるっていうのがとても大事なんじゃないかと。でそのために先ほどの人の話と顧客との関係、あと企業のつながりっていうことがとても大事になってくるんじゃないかなって、結果的にこういう社会が出来上がってくるんじゃないかなというふうに思ってるわけです。でただそういうことをやるときにですね、その純粋にそのネット社会だけでそれが実現できるかっていうと、それはできないだろうという言い方があって、そのやっぱりその技術的なこととアート的なところはハイタッチな部分が大事だと言われてるんですね。そこは日本人は実は得意なところでですね、最後はフェイス2フェイスで決めましょうみたいなところってあるわけですね。でからその NSP でもやってます、そのこのバーチャルなところとリアルなこの場作りですね、たまり場のようなところってとても大事になってくるんじゃないかとも思うわけです。でそうすると今お話したように、こういう若者がこうしたいとそれができるんだ、しかも期待されている、そこに未来がある。でただしそれをやるときにはこのバーチャルな空間とリアルな空間、その場っていうのはとても大事になって、それで結果的にですね、新しい、社会っていうのができてくるんじゃないかと思っています。でそのただそうやろうとすると、この前、まあ、これはその早稲田のね、あの西条先生にお聞きした構造構成主義っていうんですね、なんだかわからないけどうまくいかないっていうのがよくあるんですね、世の中には。 もうとにかくこんないろんなねうまくいかない理由は山ほどあってですね、なんだか分かんないけどうまくいかないですけど、西条先生がおっしゃるように方法っていうのはこの目的を達成するためのものなんだということで、結局その目的っていうのがあったら方法っていうのはいくらでも変わるわけで、大体方法を変えずに やっていっちゃうっていうとうまくいかないことが多いわけですよね。でこういう構造構成主義っていう考え方でいくと、そのどうやって目的を達成するかというようにこうシフトできるということであったり、そのために組織というものも決まったものではなくてですね、プロジェクト、その何かを達成するため のプロジェクトで、これ目的思考型ですよね。そのためにあるのがその組織であったりするわけですから、まあ、そうすると、この会社とかいろいろなそのチームの形っていうのも変わっていくんじゃないかということをこう言っているわけです。でそれでそのこれ昔から藤原代表も話をされてます横型リーダーシップっていうのを、さてこれどうなんだろうと考えてみるわけですが、もう横型リーダーシップで言っていることはこうあります。先ほどそのミッションとかバリューっていうのをですね共有しようというところがそのコネクテッドエコノミーにとても大事だという話がありましたが、やっぱりこの横型リーダーシップでこう基本として持つべきところっていうのはやはりこれからですねとても大事なものになってくるところがありますね。まさにこう横型リーダーシップそれでできるチームワークっていうのは大事になってくるんだろうと。で、まあ、そういうことによってですねこの潜在力で普通の人がやったらこの A の人と B の人の力を合わせたらこれだけの力こういう結果しか出せませんけど、でも良いチームでやるとこのプロジェクト X なんていうのはそうですね、その潜在能力ですね、ここまで発揮できるからここじゃなくてここまでの結果が出せると、こういうことがこれがこのチームワークの醍醐味っていうやつですね。でこれもその横型リーダーシップのやり方でやっていかないとできないわけですね。これもそのコネクテッドエコノミーという考え方と非常に一致するところなわけです。でこれはなんか方向性決めるときにはこうやりますけど、いざやるときには下からサポートするっていうようなですね、これもこれからの社会の基本のところだったりします。あと横型リーダーシップでやっていくと、この大体みんなこれどれも6人チームですけど、これ最悪のチームはこの横丁向いてますけど、まあまあのチームでも同じ向き向いてたけれども、一番いいのはこういう相乗効果シナジーが発生するところが一番いいんですけど、こういうこともミッション、バリュー、ビジョンというものを共有してですね、横型リーダーシップでやっていくというのはとても大事になってくるわけですよね。でそういう中ではこれもよくお話しするんですけど、その役割分担、責任分担って言いますね。日本では役割分担、責任分担ってどっちも分担っていうから分かりづらくて、英語で言うと役割っていうのはセパレートする、こう分けるわけですね。役割は要するにこれ共有してないから、ね、役割は分担する。責任を分けるっていう場合はシェアっていうんですね、分かち合うっていうんですね。ですから役割分担、責任分担っていうけど、それを正しく言うと役割は分けるけど責任は共有しましょうということで全然意味が違ってきちゃうわけですよね。でこんなこともそのチームでやっていくときの大事なことであったり、あとこれよく言われる意思決定の仕方でもそういうことが大事なところというのはあるわけです。で、ちょっと今ちょっといろいろお話しましたけど、そのちょっとまとめないとごちゃごちゃになっちゃうんで、まとめて言いますとね、若者はこうしたい、シェアしたいとかコネクトしたいと言っております、こういう人たちです。でその人たちがやりやすいテクノロジーっていうのは今できてます。で一方で社会ではこうシェアリングエコノミーとかコネクテッドエコノミーとかエンゲージメントエコノミーと期待してますし、それが彼ら若者の持ってるああいう感性とか考え方やり方っていうことをこの今出始めている技術を使えば、こういう新しい経済の仕組みにつなぐことができそうだと。でもその時にこのリアルな場であるとかバーチャルな場っていうのはとても大事ですね。そのためのテクノロジーもできております。であともう一方でこの組織論的には横型リーダーシップとか構造構成主義とかそういうことがとても大事ですと、これじゃないと未来開けませんねというのがあります。でそれをやろうとするときにこのブロックチェーンの技術も含めて活用していくと新しい組織、ここティール組織とかちょっと書いておきますけど、この、生命体型アメーバ状とか書いておく、同好会的とかですね、 先ほどもちょっとお話したようにですね、この構造構成主義のところにも書いておきましたが、目的に照らして組織のありようを変えていくっていうことがとても大事になってくるわけですよね。それに耐えられる、ブロックチェーンっていうのはそれに耐えられそうなわけですよね。組織のそういうな決済とかそういうことじゃなくて、組織を動かすときにブロックチェーンを使っていこうという考えですね。でこの仕組みを使って、この横型リーダーシップを実現する。で その次にこの、生命体型っていうのができない。でこの生命体型組織ってこう、ティール組織っていうので、あの本が出ていて、そこにはこういうことが書いてあってですね、この上司も中間管理職もいなければ、組織図も職務権限規定も肩書きもない、生命体型組織と、まあ、そういうことを言ってるのでね。ですからそのお仲間がワンと集まって、それぞれ自分の得意なものを持ってこれやろうぜっていう時なんて、そういうもんだと思うんですよ。同好会でサッカーやろうとかっていうのはそんな感じですよね。で何かこの組織があるわけでもなく、まあ、一応リーダーはいるんですけど、ただ自分の持ち味っていうのはどうこのチームの中で生かしていくか。でその中にはではその横型リーダーシップ、責任を共有しているような横型リーダーシップの考えも当たり前にみんな持っていますし、でまたこの特にこう権限とかそういう規定とかそういうことで動くわけじゃなく、自分はフォワードだけどチームがピンチの時はディフェンスにも回るって、これ普通の組織で やりませんよね。俺の仕事役割じゃないとか言っちゃいますからね。ですからこのティール組織で言っていることに、このブロックチェーンを構わせると横型リーダーシップの社会っていうのは割と作りやすいんじゃないかとも思っています。あとさっきのここにこのスマートルールって言いましたけど、そのこういう6つのスマートルールっていうのは、2ヶ月ぐらい前にちょっとネットで紹介されていましたが、大体これ日本、うちの会社だけだと思ったら世界中の会社がそうらしいんですよ。なぜ生産性が落ちているのか、コンピューター、IT、テレコミュニケーション、インターネットの技術の進歩があるにもかかわらず生産性が落ちているのはなぜかって、これ世界中の会社がそうだということですね。であともう一つ、なぜやりがいを持ってないか、従業員の打ち解けず関わることすら避けてしまうのか、親睦会や祝賀会、管理職向けのリーダープログラムまで用意されているにもかかわらず、これもよくあるんですよね。こうやってみんなとにかくコミュニケーションを活発に、よく分かりやすくやろうなんて言ってるのに、なぜ、打ち解けずやりがいを持ってないのかなんていう、そういうことがよく起こるわけですね。でこういうことに対してですね、これを考えた人がこの6つのスマートルールっていうんでこういくつか言ってますけど、結局ですね、協力するっていうことだけに焦点を当ててルールがあればいいんだっていう話なんですよね。一番面白いのがこの失敗を責め、あの子供のおもちゃのレゴってありますよね。レゴの会社の社長の話では、レゴの会社では失敗したって責められないんだそうです。ただ一人で勝手にやったらダメなんだそうですね。失敗が問題なんじゃなくて、ちゃんと協力したかどうか、協力を怠ったらダメなんだそうですね。だから一人でやって失敗したらこれいいか、みんなでやって失敗してもそれはいいけど、それをまた一人で解決しようとするのはこれも良くないということですね。うまくいったかどうか以前に協力したかどうかということを大事にするんですね。でこういうことってなんか若い人にも非常に都合がいいっていうか、向いてる仕組みでもあるかなっていう感じがします。それで人間性尊重経済連盟っていうのが、昨年12月にできましたね。その人間性を尊重した経済活動ということをやっていこうということで、これはその会社の中もそうですけど、会社とお客さんとの関係、あと商品を作るプロセス、商品そのものもですね、人間性を尊重した、経済活動、そういうことができる社会づくりしていこうということになっていただきたいと思います。ちょっと、はい、以上かな。
あ、そうですね。
ちょっとこれで水戸でちょっとやってみようと思っているのがあってですね、水戸でね、こういう先ほどのようなね、こういうテクノロジーが発達してきまして、こんないろいろできるシェアリングエコノミーっていうのができるようになってきました。でこれぐるっとつながるわけですよね。それで水戸の街の中にですね、 あの小道駅ここにあるんですけど、水戸ってこの辺が歴史的で、こっちはどっちかというとあの新しいどこか大きめの施設ができてるんですけどね。でここにですね、あの IT 系の上場企業でエニクモって会社がある。エニクモって知ってますか？バイカって、ね、あの取引するメルカリだっけ。あれ、あ、いや、あれは何でもなんですけど、そのファッション系のをやっているバイカっていう、バイカっていうのをやっているエニグモっていう会社があって、それも上場企業なんですけど、私の高校の後輩なんですけどね。でそこがこのビルを一棟買いしたんで、そこでですね、その先ほどのようなその、まあ、いろいろ周りとの関係を作りつつですね、そういう場を作っていこうということなんですけどね。いろんな人がこれを作っていこうと。でそのエニグモの社長の方はそのこう、ね、この M ワークっていう会社を作ってやろうとしてるんですけど、声をかけてもらうんですけどね。今この、ね、秘密基地みたいなあのすごく古い建物で、怪しげなところなんですけど、ここにですね、あの1階にはあのカフェを入れて、やっぱりその場作りにはカフェとても大事なんですね。お茶持って上のスペースに行けるようにするので、あのでスターバックスコーヒーのようなのはあのセカンドウェーブって言われるんですか、あのそのコーヒーの流れがセカンドウェーブで、サードウェーブっていうのがなんか分かりませんけど、オーストラリアの東海岸風とかいうんですね。東京にバイロンベイコーヒーってある。バイロンベイ、あのスターバックスっていうのは緑色と白って感じですよね。でバイロンベイだと茶色なんですけど、この1階にはちょっとここの写真じゃないけど、このバイロンベイコーヒーを入れて、でそのそこでお茶そこで飲んでもいいし、でいろんな人と話してもいいけど、それを持ってこの 上にこのコーワーキングスペースを作っていこうというところですね。でもうなんかそのエニグモの巣立って社長に言わせると、大学生は年取ってるからねって言って、高校生を集めたいですよね。高校生でその IT でこう世界に出ていくようなのを育てたいっていう、そういう場所を作りたいっていうんですね。でこういうところですね、うん、まあ、ちょっとこんな感じにするのか、こんな感じにするのか、こっちはワイワイした感じ、こっちはもっときちんとした感じですけどね。今、シェアオフィスっていうっぽいんですけどね、こちら。こういうのが2階3階に、1階にカフェがあって2階3階にこんなのがあって、あとあのちょっと地下にあのショップを作って、ここはこのショップ系で何か新しく始めたい人が、試しに物を置けるようなチャレンジショップ的なものであったり、あとですねこの地下の反対側にはこういう、インキュベーションスペースっていうので、そのエニグモは IT 系企業だからバリバリの IT 系の偉そうな人も連れてこれるし、まあ、地域のことを学ぶ、経営のことを学ぶ、あと技術的なことを学ぶ、いろいろなことを勉強しようという場もできそうですね。あとちょっとその自転車のコミュニティサイクルもシェアサイクルもやってみようかなというふうに思っております。まあ、こんなことですね、やって若者のその分かち合うとかですね、つながりたいっていう思いとか、そういう文化がうまく未来につなげるような、拠点作りになるからと。それが、まあ、人間性尊重経済、人間性尊重社会ということにつなげられたらなと思っております。以上でございます。